お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは再びユダヤに入られるイエス様、結婚と離婚、イエス様と子供たち、そして金持ちの若い支配者。今日の聖書の箇所はマタイの福音書19章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイの福音書19章に入りますが、イエス様は十字架刑に処せられる前に最後にエルサレムに向かわれていますが、その途上再びユダヤに入られます。そして主が行われること、言われることすべてに明確な意図があります。マタイ19章1節、イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。この話というのは16章から18章で見てきた話です。はるか北のピリポ・カイザリアで主はエルサレムに行って死なれることを宣告されました。そして主はガリラヤから南下してヨルダン川を越えて今ユダヤの境界線のところにおられます。2節、すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒された。もう一度強調したいと思いますが、ほんの数人が癒されたのではなく、大勢の群衆が癒されたのです。もし、あなたが信仰による癒しを行う人であるというなら、病院に行ってすべての人を癒して、病院を空っぽにするべきです。主の癒しは、もし誰でも癒されたいなら、すべての人が癒されることができ、群衆すべてが癒されたのですと、マギー博士は強調しています。さて、宗教的な指導者たちが、離婚に関する質問を持って主のところにやってきます。主は、結婚に関する神様の理想と離婚の理由について答えられます。3節、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。パリサイ人たちは主を試みるためにやってきました。彼らは主をモーセの体制に反対するように仕向けようとしました。彼らの質問は当時も今日も難しい問題です。何か理由があれば、妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。今日のクリスチャンにとってもこれは同様に深刻で現実的な問題です。神様は人類に家庭を守るために結婚を与えられました。結婚は人類の祝福となるために、神様がくださったものです。もう一つの例は死刑です。神様は死刑を国の保護のため、その市民を守るためにくださいました。また神様は安息日の律法を、その人が一日休むことができるよう、個人の保護のために与えられました。神様は個人と家族と、そして国を守るためにこれらの律法をくださいました。これらは神様が人類全体に与えられた一般的な律法です。そして後から神様はご自分が選んだ人々のためにもっと詳しいことを示されました。 ここではクリスチャンの立場から考えてみたいと思います。何か理由があれば、奥さんを離別することは立法にかなっていることなのでしょうか。4節、イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って。主イエスは一番初めの神様の理想的な結婚を彼らに示されます。モーセの律法は様々な理由によって離婚を許しました。旧約聖書申命記24章1節には次のように書かれています。人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ。モーセの律法によれば、よそ者と結婚するよりは離婚の方がマシでした。例えば、もしも妻子の娘が他の民族と結婚したら、彼女はイスラエル民族から締め出されました。でも、時が経つにつれて、モーセの律法が無意味になってゆき、例えば、パンを焦がしたなどというつまらない理由で離婚が許可されるようになっていました。その結果、離婚に関して、けんけんがくがくの議論が、この主の時代に行われていました。五節から六節。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか？それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。これこそが人類に罪が入る前の男性と女性に対する神様の元来のご計画でした。離婚は神様のもともとのご計画の中には入っていませんでした。なぜなら、罪は神様のもともとのご計画には入っておらず、離婚はいつでも罪の結果だからです。あなたが何と言われようとも、二人の関係のどこかに離婚の原因となる罪があるのです。そこで、主は彼らに神様のもともとのご計画を示されます。七節。彼らはイエスに言った。では、モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか？この彼らの質問の背景を知るためには、旧約聖書申命記24章1節から4節を読まなければなりません。なぜモーセは離婚を許可したのでしょうか？8節。イエスは彼らに言われた。モーセは、あなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし、初めからそうだったのではありません。なぜモーセは離婚を許したのでしょうか。彼らの心が固くなだったからです。人類に与えられた結婚は、最も愛情のこもった、最も素晴らしい人間関係です。他にこれに比べられるものはありません。そして実際、結婚はキリストと教会の関係を示すべきものです。ですから、この気高く清い関係を持てるのは信者だけなのです。でも、彼らが失敗するとき、苦々しさと心の固くなさがそこに入ってきて、結婚は空虚な食わせ物になってしまいます。それは、結婚の真似事にしか過ぎません。人間の心の固くなさのゆえに、神様は離婚を許可されました。神様は私たちに対して、なんと憐れみ深いお方でしょうか。でも神様の理想は、決して離婚ではありませんでした。私たちはこの領域に関して、とてもだらしのない文化の中に生きています。離婚の背景はいつでも罪です。でも、結局のところ、 私たちはすべて罪人なのです。神様は殺人犯も許してくださることができるのですから、離婚した人も許すことがおできになります。でも、離婚の根本的な原因は罪であることを認めなければなりません。今、主は何か新しいものをくださろうとしています。9節、誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。不貞は結婚関係を壊し、離婚の原因になります。まあそれはわかりますが、この気の毒なクリスチャンの女性は大酒飲みと結婚しているんですよ、などという人がいるかもしれません。また立派なクリスチャンの男性が神様を信じない女性と結婚している場合もあります。その場合はどうしたらいいのでしょうか。信者は不貞以外の理由でもしばらく離れていることは許されています。第一コリント人への手紙7章に書かれているのはそういうことです。でも離婚が許されるのは不貞という唯一の理由の時だけです。離婚は無実の人に再婚する許可を与えるという目的で許可されました。この規則は信者にのみ適用されます。神様は未信者の生活を拘束することはなさいません。彼らはまず十字架のメッセージを受け取ることが最初です。神様は未信者がキリストに来ることを願っておられます。結婚していようが離婚していようが一人者であろうが、その人は失われているのです。その人がキリストを受け入れるまでは何の違いもありません。注目すべき大切なことは、主は信者のためには離婚の理由は一つだけだとおっしゃっていることです。そしてそれは不貞です。そして無実の人は再婚して良いのです。特にこのケースについては、そういうことだと私は信じていますと、マギー博士は述べています。さて、他にも大切なことがあります。マタイ19章10節。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。弟子たちは、へえ、それなら独身でいる方がマシですねと言っています。11節。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。この説に続いて主は偉大な原則を示しておられます。今でもローマカトリック教会はこのことに関して格闘しています。12節。というのは母の胎内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。母の胎内からそのように生まれついた独身者がいますとありますが、結婚する必要のない人たちがいます。彼らは一人でとてもうまくやってゆきます。でも誰でもそういうわけにはいきません。また人から独身者にさせられた者もいますとありますが、一定のポジションにつく人たちは結婚してはならないという規則を作る教会があります。でも彼らにそのように人を束縛をする権利はありません。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからですとありますが、宣教地に出かけていったある女性に彼女が出かける前に話をしたことがあります。私はご覧なさい、あそこではあなたは結婚するチャンスはゼロですよと言いました。彼女は言いました。ええ、とてもよく考えました。 私はそのような犠牲を喜んで払います。彼女は自分から独身者になったのです。13節から15節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れて来られた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。この箇所は幼児期に亡くなった子供たちの救いの十分な根拠です。もし聖書を基礎として子供たちにイエス様の話をすると、イエス様を拒絶する子供は一人もいないというのが事実です。だから子供たちに福音のメッセージを伝えなければならないのです。ちょっと待ってください。それじゃあ子供のうちに伝道さえすれば全ての人が救われることになりますよね、という人がいるかもしれません。しかし残念ながらそうではありません。なぜなら、彼らは後から責任のある年齢に達するからです。子供の心に福音を伝えようとすることの理由は、彼らが責任ある年齢に達した時にキリストに従うかどうかの決断をするためです。最後までやり通すことが大切です。あなたのお子さんが幼い時に信仰の決心をしたという事実に安心してしまわないでください。私の娘は7歳の時にキリストを信じる決心をしました。それ以来私は彼女に何度も何度も彼女が本当に主を救い主として信頼しているか尋ねてきました。ある日彼女は、パパどうして何度も私にそんな質問をするのと言いました。私は確かめたいだけなんだよと言いました。実際責任ある年齢に達したとき、人はより明確に決断をします。それは何歳の時でしたかと言われても、私にはわかりません。私が知っているのは、子供たちに福音を伝えるのは非常に大切だということだけです。街角に立ってそのことを議論しているのではなく、とにかく福音を子供たちに届け、そして彼らが責任ある年齢になった時に、彼らがキリストに信頼するために、私たちにできることは何でもやり通しましょう。子供たちを私のところに来させなさいと主が言われたという事実は、私たちができるだけの努力をして、自分たちの結婚を固く保たなければならないということを示しています。現代社会において様々な問題を起こしている子供たちの多くが家庭崩壊の家の出身者です。離婚した両親のせいでキリストから離れてしまった小さな子供たちがどれほどいるかを知ったら、きっとあなたは驚かれることと思います。イエス様が離婚の問題と小さな子供たちに対する愛に満ちた関心とここで結びつけておられることはとても意義深いことです。マギー博士は以上のように述べています。16節から17節。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。この若者が主イエスにどのようにアプローチしたかに注目してください。彼は主を先生、まあ英語ではここではグッドマスター、つまり良いご主人となっているんですが、そのように読んでいます。彼は進んでイエス様を良い方と認めています。 おそらくイエス様の敵たちならそこまでは言わなかったと思います。なぜ良いことについて私に尋ねるのですかと主は言われました。主が何を求めておられるのか、あなたにもお分かりだと思いますが、主が良い方は一人だけですと言われたとき、要するに主は、もしあなたが、私自身が良い方だと分かるなら、それは私が神だからですと、ここで言っておられるのです。主は、彼が主を神様の御子、キリストとして受け入れるように、この人の考えを導いておられるのです。それから主イエスは、この若者の人生に、人と人との人間関係に関する戒めを与えられます。18節から20節。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。この若者はこれらの戒めを守っているということができました。それでもまだ彼の人生に何かが欠けていることを認めていたのです。主が彼に与えられたのは、他の人との人間関係に関する実戒の最後の部分でした。実戒の最初は、人と神様との関係に関するものです。主はその部分を使われませんでした。なぜなら、主はこの若者を彼の思考に沿って導いておられたからです。でもここで、主は彼の考えを彼と神様との関係に導いて行かれます。21節。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。もしあなたが完全になりたいならというのは、欠けたところのないという意味です。イエス様について行くことは、人と神様との関係に関する第一の戒めを彼が守っていないことを彼に自覚させたことでしょう。主イエスは十字架への道の途上におられました。もしこの人がイエス様に従うなら、十字架の足元まで行くということです。ところが何かが彼が主に従うことを拒ませました。彼の財産が彼のつまずきの石でした。あなたや私にとっては、つまずきの石は全く違うものであるかもしれませんが、この人の場合は彼の財産が彼を主に従わせるのをためらわせたのです。22節。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。この青年を主イエス・キリストから遠ざけていたのは彼のお金でした。どうでしょうか？これを聞いているあなたを主から遠ざけているものが何かないでしょうか？23節。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。これは今日も真実です。金持ち、貴族、地上の偉大な人々の中にクリスチャンは少ないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、再びユダヤに入られるイエス様、結婚と離婚、イエス様と子供たち、そして金持ちの若い支配者というテーマで、マタイの福音書19章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 次回の命の御言葉はマタイの福音書19章24節から30節と20章1節から34節。金持ちの若い支配者その2、弟子たちへの報い、ブドウ園のたとえ、死とよみがえりに関する宣言、ヤコブとヨハネの母の願い、そして2人の盲人の癒しというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。